明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること。この番組は良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、 NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたします。
総合メディカルは、良い医療は良い経営からをコンセプトに、医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター・トゥ・ドクターでは、医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルは、すべての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
皆様、ご機嫌いかがでいらっしゃいますか。前回と今回2回にわたり、地域医療と看護・介護問題に焦点を当て、専門の先生方にお話しいただいております。2回目の今日は、我が国の看護・介護を考えると題し、前厚生労働審議官原克則さん、笹川記念保健協力財団理事長北悦子さん、そして東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんにお話し合いいただきます。では辻さんからどうぞ。
東京大学の辻でございます。日本は大変な高齢化が進んでおりまして、団塊の世代が後期高齢者となる2025年、この時期に向けて、様々な変革が求められており、取り組まれております。で、私は NPO 法人、医師と団塊シニアの会のメンバーでもございますが、この会は明るく活力のある高齢社会を目指して、団塊の世代が医師と患者という関係を超えて、医師の方々とつながり、良質な情報を提供していこうという活動を展開しております。本日はその一環として、この活動に賛同してくださいます企業の協力も得まして、日本の看護介護を考えると題しまして、笹川記念保健協力財団理事長北さん、それから前厚生労働審議官原さん、そして私の3人でいろいろお話を進めてまいりたいと思います。で、早速でございますが、ちょっと私からの問題提起をさせていただきますと、先ほど申しましたように、2025年に向けて、日本のいわば対応というもののさまざまな分野から変革が必要なんですけれども、特に地域包括ケアということが大きな課題になっております。要するに、後期高齢者が非常に増える中で、従来のように病院や施設で受け止めるというだけでは対応しきれないし、それからよくよくこれまでの経験を踏まえれば、地域で住み慣れたところで住まいに住み続けると、でこれを支えるような医療、看護、介護などなどのさまざまなケアシステムが必要だということも非常に大きな課題になっておりまして、前回の横倉先生、尾身先生との話し合いの上でも、在宅医療を含めた地域包括ケア、多職種連携、そういったことは非常に重要だということが指摘されました。そういう中で、在宅医療ということが今後大きな課題になるんですけれども、在宅医療という場合は訪問診療は、だいたい医師は2週間に1回といった形が原則で、常時行かれるというのは、看護職であり介護職であるということで、この看護介護この分野が、しっかりと機能することによって、日本の地域包括ケアはこれから完成していきます。そのような観点から、この看護介護の問題というものを今日、自由にお話しいただきたいんですけれども、まず北さんは日本赤十字九州国際看護大学学長ということで、看護の教育に携われて、現在の財団でもこの訪問看護師を中心とする、看護師の養成ということに大変力を入れていらっしゃいます。そのような立場から、まず日本の高齢化に向けての、看護への期待といったものについてお話しいただければと思います。
ありがとうございます。ご紹介いただきました笹川記念保健協力財団の北でございます。私は 実はもう後期高齢者でございまして古い世代の日本の小児科医でございましたが、まあ、ご縁があって国際協力の分野に入りました。まあ、特に紛争地での仕事をたくさんやらせていただいたんですが、まあ、そういうところの地方に行きますともう医師はほとんどいない。しかしそういうところでも人々は住んでいて、ではそういう人々の健康を誰が守っているのかというのを見ますと、まあ、看護職というか、もちろん日本の看護師のようにきちんと教育を受けた人はほとんどいませんでしたけれども、それでもいささかでも保健の勉強した人がいればその地域は違うという経験を持っていました。まあ、そのようなことから、まあ、当時は日本の国際協力をやっておりましたので、まあ、看護師を国際に入っていただくためにはという気持ちはずっとございましたが、国際の仕事を終わった後ご縁があって赤十字の方に国際保健を教えるようにということで看護大学に入りまして、まあ、地域を見てみますと途上国とは申しませんけれども、やっぱり過疎地の保健医療というのは大変手薄になっている。まあ、しかしそういうところでも看護師さんがいらっしゃるので、まあ、そういうふうな方をなんとかモビライズできないかなと思ったんですが、まあ、単価のあまり大きくない大学でございましたので十分そういうところに計画を作ることができないまま看護大学を引退したんですが、その折に現在の職場に声をかけていただきました。まあ、ここで前からそう在宅というよりは緩和ケア、ホスピスナースを養成するというプロジェクトがございます。その中でひょっとしたら看護師のもう少し大掛かりな研修ができるのかなといったところで、まあ、この看護教育に入ったのが今までの経過でございます。
はい、ありがとうございます。それではさらに話を進めたいと思いますが、まあ、原さんは介護保険を司るといいましょうか、制度を担当している老健局長も経験されております。まあ、今日は日本の、まあ、高齢化に向けての、まあ、介護政策の立場からの思い、課題といったものをおっしゃっていただければと思います。
昨年の10月に37年間勤めました厚生労働省を退職いたしまして、37年間の中で一番やっぱり楽しく仕事ができたのが老健局長時代でございまして、本当に介護の仕事というのはやりがいのある仕事だなと思っております。少子高齢化や人口減少が進んでいく状況の中で、これからの介護政策の課題、大きな課題としてはやっぱり2つあると私は思っております。で、1つは今辻さんからもお話ございましたように地域包括ケアシステムの構築ということでございまして、これはもう一昨年の医療介護一体改革の法律改正の中で国の大きな政策目標になっています。で、このシステムの構築を考えていくときに、一つは中重度の方のサービスをどうやって確保していくかと、これは看取りという問題も含めたことでございますけれども、で、特に在宅の場合は医療と介護をどうやってこう円滑に連携させていくかということがやっぱり大きな課題だろうと思ってます。とりわけ在宅医療をやっていただけるお医者さん、最近は随分若い方を中心に増えているようでございますけれども、やっぱり絶対的にはやっぱり看護師さんの役割がやっぱり非常に大きいんじゃないかと、その辺をどうやって広げていくかということがあろうかと思います。それからもう一つ、今回の改革で私ども力を入れたのは軽度な方です、あるいはまだ元気なお年寄り、こういう方々に対してどういうサービスをしていくかということなんです。で、単身世帯、あるいは老老世帯、それから認知症の方がこれから増えていきますと、特に必要になってくるのが生活支援サービス、例えば食事だとか、あるいはゴミ出しだとか見守りだとか、そういったいわゆる生活支援サービスというのが大変大事になってまいりますが、これを介護保険だけで確保するというのは難しいので、地域で支え合っていくと、そういうその取り組みを進められないかということです。これを我々は共助と呼んでるんですけども、共助の取り組みを進めていく。からもう一つはやはり健康を維持していただく、あるいは介護予防っていうんでしょうか、そういうものをしっかりと取り組むことによって介護費を抑えていくという、ひしいては保険料負担の増加を抑えていくということが大事だろうと思ってます。で、これについても、従来は 国際生活分類によるリハビリテーションの理念というのがありまして、心身機能に偏ったちょっと介護予防の嫌いがあったんですけども、やはりそのリハビリテーションの理念に基づいて、心身機能も大事ですけども、活動や参加というものをより重視して、バランスの取れた介護予防というものに変えていこうということにしております。で、閉じこもり防止や生きがい、あるいは生活の質を高めるという意味では、やはり社会参加って言うんでしょうか、地域の中に高齢者の方々の通いの場を作って、そこで居場所と出番を作っていくと、そういうことを通して介護予防というのを進めていくという、私たち自助と言ってますけども、この共助と自助を介護保険制度の事業を通して取り組んでいくということでございます。ただ、いずれにしましても、こういった取り組みをやるためにはやっぱり人材が一番大変重要でして、看護師さんももちろんまだまだ不足していると、潜在看護師さんの活用というようなことも含めた対策がこれから必要だと思いますし、とりわけ大きな問題になっているのはやっぱ介護職でございまして、介護職の方については2025年に向けて 37.7 万人不足するといった試算も昨年出てますけども、そこをどうやって確保していくかと、お給料が安いとかいろいろありますか、当然処遇改善ももっとやっていかなきゃいけないと思いますし、一つはやはり介護福祉士の方のキャリアアップというんでしょうか、能力に応じたキャリアアップのシステムを作ったり、あるいは裾野の拡大と言ってるんですけども、これからやっぱり中高年齢で元気な方も介護の仕事に携わってもらっていいんじゃないかと、ボランティアみたいなことも含めてそういった裾野を拡大していくと、このことについては昨年の2月に厚生労働省の審議会が饅頭型から富士山型に介護職の人材の供給体制を変えていくんだというキャッチフレーズで、そういった話をされてますけども、そんなことをこれからやっぱりしっかり取り組んでいく必要があると思います。それから2つ目の大きな課題でございますけども、これはこの地域包括ケアシステム構築の基盤となる介護保険制度の持続可能性というのを高めていくという取り組みでございます。第6期の介護保険事業計画の保険料が全国平均で5500円ぐらいになってまして、これが2025年には8200円程度に上がっていくと、なかなかその辺の負担が重くなりますので、できるだけ給付の重点化効率化といったようなことにもやはり取り組んでいく必要があるだろうと、そういう意味で私ども今度の改正で、先ほどの自助や互助を取り組むために地域支援事業の改正を行いまして、新しい介護予防日常生活支援総合事業というものを全市町村に平成29年の4月までにやっていただこうというお願いをしております。それからもう一つはやはり自立支援型ケアマネジメント、残念ながら介護保険のサービス増えてはきてますけども、本当に高齢者の自立支援につながっているケアマネジメントができているかと、この辺も今後の課題かなと思っているところでございます。
それで原さんからもお話がありましたが、本当に中重度の要介護の高齢者が増えるという中で、看護の役割が重要だということが、ご指摘ありました。北さんは訪問看護を念頭に置いた、看護職の養成ということに大変お力を入れていらっしゃいますが、そのあたりのお考え方とか、展望とか、ぜひお話しいただきたい。
私はその医療といいますか、医師がやる医療がいらないと思っているわけではありません。私も医師の端っこにおりましたので、それはいつの時代にも必要だと思います。ただ今まではどちらかと言いますと、一生懸命頑張ったら病気が治るという時代だったんですけれども、今はもう治らないというか、支える医療と最近言われますけれども、やっぱり自然にこう衰えていって死につながるというプロセスをどうするのかというような教育は医学の中にも看護の中にもなかったような気がするんですね。でそういうところは実は私が一番、実際に開業した在宅看護師の話を聞いても、住民がやっぱりなかなかそこのところは分かっていないと。やっぱりどんな状態になっても医者のところに行けば治してもらえるんだという幻想があるんですけれども、どう考えても治らないものというのが、これが老化といいますか、老人で死に至るところです。 まあ、ここのところにありとあらゆる医療の資源を投入したとしてももたらされるものはあまりない。上にどちらかというと、まあ、私はその途上国で働いていた時に見た死を非常に自然の死だと、どんどん衰えていって静かに死、まあ、動物の死と一緒だというとちょっと語弊がありますけれども、かなりナチュラルな死に対して先進国の死は人工的な死、やっぱり医師の介入がありますとやっぱり患者さんがかなり苦しんでいる。ただ私は医師として考えるのは白衣を着たら人を助けるのが仕事ですから、ありとあらゆる手段を使って助けよう、一分一秒でも生きながらえさせようとするのは医師の仕事ですから、それを私は非難するわけではありませんが、そこをやっぱり当事者がやっぱり考えないといけない時代に入ってきているというところで、まあ、看護の役割を考えますと、まあ、医師はいっぱい道具や薬をいっぱい使うに対して看護師はまあ素手で戦うというとちょっと看護師さんから怒られるかもしれませんけど、やはり五感といいますか、そういうものを非常にうまく活用して人々を支えるというところが、病気である、あるいは病気でないけど高齢化して体が弱っているというところを支えるというのは、私は医師よりも看護師の方がはるかに上手だと思います。同じ患者さんを見ていても私はできないことを看護師さんはとても上手にやられます。でそれはある意味では、まあ、それこそナインチンゲールが、女性は全て、看護師であるという言葉を言ってますけれども、まあ、女性の特徴とは私は思わないんです。男性でもこの頃看護師や介護士にかなりたくさん入っておられるんですけど、人間の本質の中にそういう支えるような能力というか意欲があるような気がする。そこをうまく使えば、まあ、先ほど原さんがおっしゃいましたような自助共助のところがもう少しスムーズにできるのではないか、まあ、そこにあまりに高度な医療が介入しすぎるとかえって資源も無駄遣いしているし本人も苦しんでいる、で医師もやりがいがないというか、やっぱり医師は助けないとダメで、やっぱり芝敗北だとは言いませんけれども、まあ、そういうふうなところ私たちが考え方を変えないといけない時代に来ているんだという気が一つします。それからそのもう一つ、さっき看取りの話がございましたけれども、まあ、看取りというのは、まあ、死へのプロセス、死への過程ですけれども、もちろん私は50年前に学部卒業しておりますので死の医学を習ったことはありません。グラブラロスが出てきたのもずっと後ですけれども、死というものをどう考えるのかというのはあまり今までの医学や看護の中で学んでこなかった。でこれは医学科学の問題なのか宗教の問題なのかわからないですけど、そのあたりのこともやっぱり住民を含めて私たちが意識を変えなければいけない時代に入っているというところが、まあ、非常に科学的に深くやる医学よりも看護学の方がそこは受け取りやすいような気が今のところはしています。まあ、その辺のところがこれから その先ほど原さんおっしゃったところとうまく結びつけば政策と実地が連携するのだろうと思っています。
なるほど、ありがとうございます。さらに話を進めたいと思いますが、それで医療看護の関係が述べられましたが、そして介護ということで、まあ、医療看護介護、まあ、このあたりの連携ということが、まあ、非常に重要になるわけですけれども、国の方では先に、まあ、大きな改革をなされましたが、そういう中で、まあ、医療看護介護という、うん、まあ、あるいは医師看護職介護職っていう、あるいはそのさまざまな職種っていう、まあ、そういう意味での連携ですね、はい、についてどのような取り組みで対応されているのかお話しいただければと思います。
在宅医療の在宅医療介護の連携を進めていくということですから、当然在宅いわゆる介護を所管しているのは市町村です。ところが今まで在宅医療は都道府県の仕事であったわけです。で、それでやっぱりうまくいかないだろうということで、市町村に在宅医療介護の連携のところは少なくとも一定の役割を果たしてもらおうと、まあ、こういうふうに考えまして、一昨年の法律改正で、これも先ほど言いました介護保険の中の地域支援事業の中の一つとして、市町村の事業として在宅医療介護連携推進事業というものを取り組んでもらうと、 これは平成30年の4月までに全市町村でやっていただくと、こういうことです。で、この推進事業は具体的には8つの事業を必ずやってくださいと言っておりまして、地域の医療介護資源の把握でありますとか、在宅医療介護連携課題と抽出の対応策の検討、これはまさに市町村が主体になって、地域の中の医師会ですとか、あるいは看護師さんですとか、あるいは介護職のグループの皆さんですとか、関係者をみんな集めて、そこで協議体みたいなのを作って議論して、そして対応策を作ってもらうと、まさに先ほどおっしゃった顔の見える関係みたいなことをやってもらう、作ってもらう、一つのきっかけになると思いますけども、そういうことを必ずやってくださいとか、あるいは主治医副主治医制のような提供体制のコーディネートというんですか、あるいは地域住民への広報とか、そういった8つの柱があるんですが、これを必ずやっていただくということでお願いしています。ただもちろん市町村は体制もそんなまだ大きくないので、これは郡市医師会、こういったようなものところにも、看護業界でも結構ですけども、委託ができるということになっています。ですから、円滑にやっていただくという意味では、市町村もいろいろ業務も大変なので、そういう委託も活用してもらえばいいと思いますが、でも大事なことはやっぱり市町村がこれは主体になって、やっていただくということですので、やはり丸投げみたいなことをしないでほしいというのと、それからやっぱり関係機関ですね、郡市医師会でありますとか、いろんなケアマネージャーの団体でございますとか、そういうところとも協力をしていただきたいし、それから都道府県がやっぱり何よりも大事ですので、都道府県がしっかりと市町村をサポートしてもらうと、今言ったようなことは抽象的でありますけど、法律上も努力義務という形で書かれてございますので、そういう中で市町村が主体的に取り組んでいただくということを今進めているところでございまして、これを通して他職種の連携、あるいは他事業所間の連携というんでしょうか、例えば地域包括支援センターと、地区医師会とか看護協会とか、そういう機関同士の連携ということもぜひ図ってもらいたいなと思っております。
はい、ありがとうございます。それでこの改革っていうのはすごい改革だと私は思いますね。で、私実は東京大学でお世話になりまして、カシアプロジェクトっていうんですけども、今後の高齢化っていうのは大都市圏でものすごい勢いで高齢者増えるということで、そのベッドタウンの典型の一つである柏市で、そういう在宅医療を含む多職種連携っていうんでしょうか、こういう取り組みを今までやってまいりました。そういうことで実は UR の団地をモデルにしておりますので、 UR とそれから東京大学で柏プロジェクトに携わってきたんですが、今回の改正は本当に大きな改正だと思います。それでそれを思いました理由はですね、結局ともかく地域で人々の生活を支えると、それで北さんおっしゃったように支えるということですよね。ですから支えるっていうのはみんなで分担して支えるわけで、連携が非常に重要なんですが、今までは病院中心で病院の中のなんていうかチームということで、それぞれ事業所診療所バラバラですから、これが一つのチームの連携になるには大変な段取りがいると、でこれをともかくちゃんとやりましょうということを法律で決めたっていうのは非常に大きなことですね。ですから新しいシステムを作るっていうことに私は厚生労働省が踏み出したっていうふうに思うんですね。それでちょっと私の取り組みを私にとってか私の携わった取り組みを紹介させていただきますと、最初に連携っていうんだけど何から始めたらいいんだろうということなんですね。私なりに経験して非常に大事だなと思ったのは顔の見える関係性をまず作ると、要するに抽象的にこの職種とこの職種はどうあるべきだって言っても始まらないわけで、本当に地域で顔の見える関係性があって一つずつの課題に取り組む中でものが見えてくるわけですね。じゃあどうしてその関係性を作ったらいいんだということで、柏市ではですね顔の見える関係会議っていうのをやっておりまして、これはだんだん地域に降りていく方向でやっておりますけれども、まず最初はですね市役所の大会議室で医師、歯科医師、薬剤師、もちろん訪問看護師、介護職、ケアマネさん、リハビリ職といったように 栄養士さんもいらっしゃいますね。様々な職種の人が、まあ、1回200人ぐらい集まりましてですね、うんうん、で地域ごとにテーブルを作って、うん、地域ごとにあの多くの多職種の方々が、まあ、いわばグループワークってやつですね、うん、一定の課題について話し合うと。でまあ、あの結論は出さなくてもいいわけで、大いに話し合って課題っていうものをまあ出していくと、まあ、こういうことを繰り返したんですね、うん、あの年4回ぐらいですけど、これはものすごい効果がありました、うんうん、でもう本当にあのみるみるですね、地域の雰囲気あるいは職種間の雰囲気、団体間の雰囲気が変わったんですが、まあ、これがなぜ円滑にできたかということなんですね。これは大きな秘訣がありまして、まあ、カシアプロジェクトではですね、これはあの在宅医療を推進する多職種連携研修っていう、まず研修事業をやったんです、うん、で研修事業はどういうものかと言いますと、狙いはですね、まずあの多くの地域では在宅医療をやってくださる医師が少ないんですね、うん、特にやっぱり医師会のかかりつけの先生に、かかりつけの患者さんについては見ていただきたいですね。でそういう医師を増やすということが一つの狙い、もう一つはもちろんそのような意思を増やす上で、あの職種間の連携の呼吸を職種間でもあの学ぶと、この2つの目標で、あの例えばあの1回目はあの6人の医師を医師会から推薦していただいて、でもちろん今申しましたようなさまざまな職種が各団体から推薦していただくと、でベテラン推薦していただくんですね。そしたら6つのテーブルできますね。そこでやっぱりそのグループワークを繰り返すんですね。そしたらですね、医師はもちろんこれからやってみようかなとか、やったことない方ですよ、うん、病院でいらっしゃいますので、地域についての訪問診療をやったことありませんので、そしたらあの他の職種、例えば看護師さんとか介護職がよく知ってるし、現場を支えてるっていうのを医師はあのグループワークの中で知るわけですね。で率直に申しますけど、医師はあの病院で鍛えられて育った職種なので、訪問診療の経験ないわけです、うん、他の職種は今毎日中に行ってるわけですね、うん、で医師は非常に安心されるんです、うん、こういう方々と組めば自分はできると。でもちろん医師はタフな職種なんで、いやこれはあの勉強したら分かるというふうに、こう意識がジャンプアップするんですね。で一方他の職種はですね、そういう形で医師がお代わりになっていくのをグループワークをやっておってですね、医師を非常に身近に感じるんです、うん、そしてそれを推薦したその職種間の団体の信頼関係が出てくる。でそれを支えてる、まあ、いわば事務局役をやってる市役所もその様子を見て勉強になるわけですね、うん、こういう関係が関係性のポイントなのかとか、うん、それからまああのこんな方がいらっしゃるんだとかね、もう全部学んでいくわけです、うん、そしてそういうことを経て、あの研修事業で経験を持った方々が、あの実は顔の見える関係会議のコーディネーターになっていたんです、うん、まあ、そういうようなことを経験していましてですね、やっぱりあの地域で、まあ、そういうあの積み重ねをですね、まあ、どのようにしていくのかっていうのは非常に大きな課題です。それでやっぱり非常にやっぱり存在感があるのは看護師なんですね、はい、でやっぱり看護師さんがかなりやっぱりあの自立したマインドを持って主体的に動いていくっていうことはかなりその中で大きなテーマなんですね。そのあたりについて北さんのお考え、は
い、あのありがとうございます。まあ、これからの保健医療って、まあ、今までもそう、実はそうなんですけども、多職間連携があの見えていなかったというか、病の中は多職間でないと動かないんですけれども、これからの在宅での多職間というのはもっとその、今お話にあったような多様な保健専門家が連携しないといけませんし、それからあの保健専門家だけじゃなくて、実はタクシーの運転手さんとか、あの理髪師さんとか美容師さんとか、そういう方も含めてですね、非常にあの人々が心地いいという生活を支える職種って実はたくさんあると思うんですが、私がそういう多職間の中で看護師がコーディネーターになったらいいと思っている最大の理由は、まあ、これは社会的に保健専門家の中で看護師の数が一番多いんですよ。まあ、日本の場合は医師と看護師の関係、働いているのは1対5ぐらいなんですけども、国によっては看護師の数が非常に少なくて、まあ、1対1みたいな地域もあるんですけど、基本的には1対4か5ぐらいだと思います。でなんで多職 間連携が必要かというと、やっぱり一人の病人というか住民の健康を守るということからすると、一番数の多い看護師、それは一番実は住民に近い存在、患者に一番近い存在なんです。で、病院の中でも医師はかなり短い時間で診療をこなしますけど、看護師の場合は一人の看護師かとは言いませんけれども、看護専門家が割とベタッとこう見ているという点で、患者さんのいろんな微妙な変化をうまく捕まえている、まあ、そういう人が私はいろんな多職間連携の中のコーディネーターになるべきだと。ただし、厳しいことを言えば、看護師だったら誰でもコーディネーターになれるというんじゃなくて、やっぱりそれぞれの分野の専門性をしっかり認識する勉強は必要だと思っております。ちょっと私の方でやらせていただいております、その日本財団在宅看護センター、起業家育成事業というのの内容を申しますと、まあ、そういう意味で看護師を中心に、在宅看護センター、訪問看護センターを作りますけれども、看護師に8ヶ月の研修コースですけれども、まあ、看護的な研修はあまりやりません。重要なところはやはりそういうその地域でやる看護師がやる保険の制度をきちんと根付かせるためには、行政とタイアップする必要がありますので、これは辻先生最初の講義をしていただきますように、自分たちの保険はどうなっているのかと、自分たちがやる保険サービスはどういうふうにサポートされているのかを知るところから入りますけれども、重要なところは事業を管理運営するという意味で、財務とかマネジメントとか法務労務、そういったところの講義をいたします。それからもう一つは地域ですから、やっぱり看護というのも今まではどっちかというと病院医療の中の看護だったんですけど、その地域、在宅での看護というのはやっぱりその地域の保険全体とつながらないといけませんので、そういう保険サービスとの連携というところ辺を、まあ、勉強していただきます。そして、2ヶ月勉強した後3ヶ月実習して、また2ヶ月実習して、最後の1ヶ月は開業計画を発表するというところでございます。先ほど潜在看護師の話が出ましたが、まあ、私はこの研修コースは30歳から60歳までに研修生の幅を広げております。まあ、私自身の年齢を考えますと60超えても十分働けると思っておることが一つと、まあ、看護の場合はある程度年を取ってもその経験でカバーできるところが随分ございます。で、1期生にも60歳がいました、2期生にも60歳がいました。みんな生き生きと働いておりますので、まあ、そういう人たちが中心になって、一応退職した人をもう一回掘り起こそうと。それと潜在看護師というのはやっぱり子育て世代で働けていない人を短時間でもいいから家の近くだったら働けるだ、そういう掘り起こしをしたいというのが今の研修生の意向です。すでに1期生17名中12名がほぼ開業しております。2期生は昨日全部が終わったんですけれども、1年以内に全員開業するという予定でございます。
そうですか、素晴らしいですね。まあ、そのようなことでいよいよ本当に現場が動き始めてるんですが、ちょっと原さんの方からはですね、
はい、
まあ、非常に私は画期的な本当にしっかりした方向性を改革で示されたと思うんですが、まあ、それの実現に向けてですね、まあ、いろんな課題があると思うんですね、はい、いわゆる政策の立場から、
はい、
そのあたりもし思うところありましたらおっしゃっていただきたいと思うんですが、
まあ、一応制度事業としてはそういうことで形は作ったわけですが、先ほど言いましたように結局これは市町村、やっぱ地域で状況も違いますので、やっぱりその当事者、地域の中の当事者の皆さんが一体となってこう取り組むという状況をどうやって作っていくのかということがポイントだと思います。で、まあ、よく介護側から見ると医療職の方、あるいは特にお医者さんは敷居が高いというようなことをよく言いますけども、やっぱりそういうところを少し、そういう場を、先ほど柏のような取り組み、まあ、実は柏の取り組みを参考にしてこの事業というのは中身については作ったんですけども、その辺のやっぱりところから少しやっていくということじゃないかと思ってます。それで一つのその顔の見える関係、介護職の方の敷居を少しこう低くするというような取り組みの一つとして、実は26年度から2年間退院支援ルールですね、 急性期の等の病院をその高齢者の方が退院するときに、今はまあその病院の中 の退院調整看護師さんとか病棟看護師さんなんかが中心になってこう退院なんかのこうあれを決めていくんですけども、もうその段階からそのケアマネージャーさんなんかにも入っていただいて、そしてそれをその、二次医療圏ごとにですね、あのその退院支援ルールというものをあの作ってもらおうと、そのためにそういう協議の場にケアマネージャーさんもしっかり入っていてもらおうと、そうすることによって、まあ、なんていうんでしょうか、あの成功体験というかね、介護職の方から見たら自分たちもちゃんと入ってこういうルールが作れたんだと、でそれがあのそこに自分たちの意見が反映されるというようなことで、少しこうあのそういう取り組みもですね、介護職の方のこう敷居を低くするというような観点も入れて、そんなことも実はやったりしていると、まあなかなか簡単に進むものではないと思いますけども、はい、あの継続的な努力が必要なんじゃないかと思いますけど、
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、あの全体の、まあ、流れがあの本当にお二人から語られましたが、ここであの、まあ、このことは強調しておきたいということをまずあの北さんの方からお話しいただければ。
はい、あの、まあ、医療看護介護それぞれの間には私やっぱりかなりオーバーラップする部分があると思うんですね。で、まあ、医師だから これここまでやってもいい、看護師はこれをやってはいけない、あるいはあの看護師はこれをやってもいいけれども介護士はこれができないというような、まあ、境界領域があるんですけれども、まあ、日常的にやる多くの、まあ、作業というのは実はきちんと勉強して慣れればできることはあると思うんです。ただ100に1つの失敗をしてはいけないというところがあるから、やっぱりその専門性といいますか勉強制度が必要だと思っていますけれども、あの、まあ、今の高齢社会で見ますと、まあ、高齢者であまり激しく何と言いますか侵襲性の強い医療をやるわけではありませんが、そのあたりはもう少しこう看護師にも介護士にも緩やかに広がってもいいところがあるのかなと。これはまあ制度を変えるということと、しかしその時に看護師だから何でもしてもいいんじゃなくて、やっぱり一定のトレーニングが必要だと思っております。まあ、看護師さん介護士さんについても同じだと思います。ただ看護師の場合はフィジカルアセスメントと横文字で科目として言っておりますけど、日本語で言いますと身体検査と言っていることなんですけど、その人の持っている身体機能をきちんと評価してですね、そしてもう少しトレーニングすればもう少し良くなるよという、そういうそのアセスメントとその介入といいますか指導ということができるんですけども、そういうことで老化が進行する、あるいは認知症に関しても同じだと思うんですけど、予防的なことをやってでもなかなかそのお金にならないとか食っていけないところで、まあ、ボランティアでやってるというのは私はやっぱり専門職としてはおかしいと思うんですね。ですからただあの今のところじゃあそれやったらいいよと言われるエビデンスもないわけです。で私がまあ今やってるその看護センター起業家事業で、まあ、たくさんのところができればそういうところの数字を出さないと、まあ、看護といわく言い難い難しい分野でありますけど、なんとなくぼんやりしてしまっているというのは、うん、特にあの行政の方にですね、うん、こうだからこうしてくださいと言えるエビデンスは何にもない、うん、でそこをやっぱり作らないと、それはやっぱり看護師が努力する必要があると思っておりますので、まあ、その辺はあの現場におります私どもで努力をして数字を出したいと思っておりますので、辻先生原さんの方ではそれを政策にしていただければと思っております。は
い、ありがとうございます。それではあの原さんの方から、
はい、
まあ、一言、
はい、あの地域包括ケアシステムの構築なんですけども、あのこれはあの市町村があの自主性主体性を持ってその地域の特性に応じて作っていくんだと、あの一つの形っていうのは多分ないわけで、というのは高齢化の進展の状況、あるいはその使える人材、あるいは施設、こういったものの資源というのはもう地域でみんなもバラバラでございますので、まあ、そういう意味ではあの大事なことは市町村が主体性実践を持って地域の特性に応じて作っていくというのがこのシステムの特徴でございます。からもう一つはこれから特に大事だと言われているそのいろんな生活支援サービス、あるいはそういうサロンだとか体操教室だとか、そういった地域の中で高齢者の方が出かけていく通いの場といいますか、そういう社会参加づくり、これはまさにこれ住民主体のサービスなんですね。 もちろんいろんな NPO とかなんか民間企業でももちろんやっていただきますけども、基本はやっぱり住民主体になってくるので、そういう意味でもまさにこの地域包括ケアシステムの構築というのは地域づくりなんです。でこの地域づくりということをぜひ皆さん、特に市町村の方々はよく認識をしてもらいたいと。だから決して何かその難しい保険制度の何か運用というふうに考えないで、本来の仕事である市町村の地域づくりの一つのツールだと思って、ぜひ皆さんがそういう認識に立ってこれを活用してもらいたいということがぜひ私は一つ一点申し上げたい。から2点目は、今のことも含めて新しい総合事業の実施、それから今日かなりテーマになりました多職種連携をも含めた在宅医療介護連携支援事業、これも市町村に今回お願いをすることになったわけでございますけれども、大変市町村もそのことも含めて仕事が大変になっていると。ですから私たちはやっぱりその地方自治体、都道府県も含めた地方自治体に対して、とりわけ市町村に対してどんな支援ができるのかと。でこれやっぱ大事なのはやっぱり首長さんのリーダーシップというのは大変大事ですし、それから市役所や役場にいらっしゃる職員、こういう人材の確保ですね、こういうのも大事ですし、それから私ももう退職して地域の中でこれから暮らしていくわけですけども、辻さんもそうかもしれませんが、そういう有識者の方、学者の先生も含めた有識者の方々をもっと活用するとか、そういうことを含めた人材の確保、こういうこともやっぱりしっかり考えていく必要があるんじゃないかと。とにかく地方自治体にはぜひ頑張ってもらいたいということを最後に申し上げたいと思います。
はい、ありがとうございました。ということで、かなり看護への期待っていうのを踏み込んでお話しいただき、かつ介護政策からどうあるべきかという議論も出していただきました。本日お忙しい中本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
我が国の看護・介護を考える。ただいまのご出演は、前厚生労働審議官原克則さん、笹川記念保健協力財団理事長北悦子さん、そして東京大学高齢社会総合研究機構特任教授辻哲夫さんでした。
総合メディカルは、良い医療は良い経営からをコンセプトに、医療経営のトータルサポートを行っています。 D2D ドクター2ドクターでは、医療継承、医療連携、医師の転職支援を通じて地域医療の活性化をお手伝いしています。総合メディカルは、すべての人々が安心して生活できる地域ヘルスケアネットワークの基盤づくりを支援し、より良い社会づくりに貢献します。
2回にわたりお送りいたしました、明るく活力ある超高齢社会を目指して今考えること。この番組は、良い医療を支え、より良い社会づくりに貢献する総合メディカルの提供、 NPO 法人医師と団塊シニアの会の協力でお送りいたしました。